本と雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは。あ、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
こんばんは、家事の増野浩二です。
今日はもう完全に年の瀬ですね。
そうですね。さっきのタイトルコールはお風呂に入ってるようにというリクエストで
僕のディレクションで
言っていただきました。お風呂に入ってるように言っていました。
はい、
通じたでしょうかね。
毎回結構ねそういうのやってるんですよ。
はい、
実は今までも
そうなんです。前回は松山さんでしたけど、松山智博さんの声でしたけど、その前は、ね、笑ってるようにとかね、
あ、僕が怒ってるようにっていうディレクションで増野さんからの指示でやりました。
はい、はい、まあ今回ちょっと雑談会なんですよね。
そうですね。
年の瀬なのでせっかくだから今まで振り返ろうかということで、まあ、前回が松山智博さんがスカイプで参加されて、
そうですね、大変な反響 で
偶然取り掛かった水戸橋博士さんまで来てくださってね、
まあ、そんなラジオスターに会えてもう本当に
何か間違えてますよね。私たちがいらないでいらないというか、
そうですね。
なんか2人で喋った方がいいんじゃないかっていうレベルだったけど、まあね、でもやっぱり予想してた通り音が聞こえにくいとかいうね、
そうですね、
ご意見になりましたが、あのメッシーっていうサイトで、藤井良介さんという方が原稿にしてくださるので、だいぶ先になっちゃうと思いますけど、あの今前の原稿がまだやってる段階なんですよ。前の前の段階、原稿を今載せようとしてるところだから、あの松山さんと水戸橋博士さんが出るのはだいぶ先になっちゃいますけど、待っててください。でスカイプってもともとそういうもんじゃないですか、皆さん。だから普段音が綺麗とか聞きやすいっていうのは、あのなんか当たり前と思っているとね、無料でやってるラジオなんですよ。で無料でやってることに甘えちゃいけないと思ってるんですけど、なんだろうな、この間ここにあのほら金玉画伯がいらしたんですよ。
あ、本当に桑原さん、
はい、お客さんとして、
あ、
金玉画伯さんってもう私たちは普通に金玉言っちゃうんですけど、まあ、画伯と呼びますけどね。
そうですね、
画伯さんがね、まあ、本当雑談ラジオはもっとみんなが聞きやすくなるようにね、
はい、
YouTube にアップしたりとかもっと聞きやすくなる仕組みをね、あの整備するといいんじゃないかってアドバイスくださったんだけど、そういうことをしたくないのが私たちじゃないですか。
いや、やりたい気持ちはあるんだけ ど手が回らなくて。
そう
なんかね、だって人雇ってやってもらうと採算性が不採算になってしまうじゃないですか。
そこで、まあ、それでもやってくれる、ただやってくれる人がいるって言うんですけど、画伯はね、
はい、
でもそれもやっぱりさ、誰かに入っていただくとさ、その人への責任が生じちゃうじゃないですか。
そうですね、
だからそのもちろんあのより音を良くするとかね、
うん、
スタッフが入るとかいうことがあの向上にはなるんだけども、なんだろうな、もう面倒くさくなるとこのラジオなんて更新されなくなると思うん
ですよ。そうですね、まあ、これ以上手間がかかったら、
はい、そうですよ、
やめてしまうかもしれない。
でだから前回の松山さんと水戸橋博士さんのも、あのもう水面下では私はとても痛くなる思いで、あの誰が悪くはないんですけどもね、やっぱみんなが揃ったりとかセッティングするのにものすごい手間暇がかかってしまうわけなんですよ、
はい、
だから2人がこうやって夜中に会うだけでやっていけるってことの価値は高いと思ってて、それでつい画伯にもね、あのそんなことをしないから私たちなんですよと言ってしまったんですよ、ね、
うん、
で私たちがほら画伯も参加してる、私たちがやってる小泉智博夜昼英検というね、
はい、
夜の昼の映画研究会っていうのがあるんですけど、はい、それも機材に凝らずにセンスで勝負というですね。
そうですね、
あの、
まあ、金玉さんはむっちゃ凝ってる
、まあ、自主映画の会なんですけど、漫画家さんとかが主にライターさんや漫画家さんが主に参加している自主映画の会があるんですけど、
はい、
小泉さんが今までやってた自主映画の会が機材に凝ったり録音に凝ったり音に凝ったりするくせにクソつまんないと、
まあ、普通の映画のサークルみたいのって割と普通にそうなんですよ。
だからそうじゃなくて、たとえローファイな、ね、音であっても、面白いものを作ろうっていうのがそのよりふで英検のコンセプトなんですよ、で僕はものすごくそれに共鳴してて、
はい、
もちろん音がいいに越したことはないけども、それよりも定期的に更新することとか、の方がいいような気がしますね。
そうですね、面倒くさくなったらね、モチベーションが下がりますからね、
そうなんですよ。ということをね、まあ、どうしても松山さんとかがあの水戸橋博士さんが混じったりすると私たちに興味ないような方が聞くから、
はい、
そういう意見が出ちゃうのは当たり前だと思ってるんですけど、まあ、だって別にそれで 利益を得てるわけでもないので
iTunes で33位になってましたよ。
33位になっても全く一銭も入りませんあでも僕ラジオに呼んでいただく機会は本当増えて、今度まだ行っていけないかもしれませんけど、あの FM 番組に呼んでいただいたりとかね。
お素晴らしいじゃないですか。
あとこの間もちょっと TBS で短歌を朗読するっていうのを呼んでいただいたりとか、そういう機会は増えたのでありがたいんですけども、
関係あるんですかね。
まあ、関係あるかどうか分かんないですけどね、あとまあ、前回の聞いてくださった方から本の企画をね提案されたりはしたので、大晦日もその本の企画の打ち合わせをする予定です。
何についての本ですか。
まだあんまり言わない方がいいと思うんですけど、まあ、私のやってた芸人活動のことかな。
ははははは、はい、
っていうのが近況でしょうか。小泉さんの近況はさっき最初の時実は聞いてたんですけど、
それはちょっとラジオには載せられない、
載せられないのですよなので言えることは何かありますか。
ですね、この前その富士、僕一番最初に子供が東京来てて、はい、上野動物園に行くの家族先行ってて、はい、それで皆さん残ってなんかお茶に行ったりしたんですか。
そのことない。あのあとちょっと私は用事があったし、もう、まあ、その書店をその後人に受け渡さなきゃならなかったから。
なるほどなるほど。後ろ髪引かれる思いで先に行ったんですけど、途中でね、はい、すごいうんちが出そうになったんですよ。
小泉さんが、
はい、
そのこと言わなくても。
で中杉通りのローソンにトイレ借りに行ったら、はい、バッて開いてるってガラッて開けたら女の人がうんこしてて
それは
うわっつって女の人もすいませんって言って、はい、でバッて目をそらしたら、はい、こっちの左側に鏡があって、はい、そこでも目が合っちゃったんですよ。
なるほど、そんなことが裏であったんですね。
そうですね。それを妻に話したら、はい、あなたは悪くないけど一番加害者になってるって言われました。
まあね気まずい思いでしたね。
悪くはないけど加害者という奇妙な立場。
いや、それはよくあることですよその悪意を持って悪いことしてるばっかりじゃないですもん。はい。それからだいぶ経ちますけど、その後は何かなかったんですか。
その後は漫画書いてましたね。パソコンが壊れたり、はい、いろいろ大変でした。風邪ひいたり、僕ね納豆を毎日、はい、アパート、仕事場で借りたアパートで、はい、ラオウとマルちゃん製麺を交互に全種類5食ずつ食べるっていうのをずっと続けてるんですけど、はいはい、そこにトッピングで納豆を乗っけてるんですよ。納豆を乗っけるとね、麺がすごいツルツルになりますよ、はい、ネバネバで絡んで、そういう美味しさもあるんですけど、まあ、匂いはね、納豆の匂いが苦手な人はちょっとあんまり良くないかもしれないんですけど、それによって僕はこの冬一回も風邪をひかないんじゃないかっていう仮説を立てて、はいはい、取り組んでたら関係なく風邪ひいちゃいました。
まあ、風邪は、風邪の紅葉って本を読まれました。
あ、読んだことないです。
千曲文庫で出てるんですけど、風邪の紅葉って本によるとね、体の中のダメなものを風邪を通過させることによっていい状態に戻すための作用だから、うん、風邪をひいた方がいいんだっていう考え方があるんですって。
へ
え。だからあまり風邪無理に薬で止めたりしない方がいいみたいですよ。
ただね、納豆のおかげかどうかわからないんですけど、2日半でピタッと綺麗に治りましたよ。
そうですか。まあ、たった一つの、何かが効果をなんか出すっておかしいと思うんですよ。
まあ、発酵食品は体にいいと昔から聞いてたので、
なんかほらよくさ、何々飲んでるせいですっかり元気にとか言うじゃないですか、それはいろんなことの総合だから、あんまりそんな1対1でなんかなんないじゃないですか。
なるほど、
と思ってます。風の紅葉はちなみに、野口春也さんっていうのかな、これ。
へ
え。野口春地かって書いてあるわ。
へ
え。で、風の紅葉ちくま文庫で出てますので、
はい、
もし風邪というものを引きやすい人は読んでくるといいんじゃないでしょうかね。
なるほど。まあ、風邪つらかったですね。それでちょっと仕事も止まっちゃうし、子供にもうつすと悪いからアパートにこもったりして、ね、子供が寝てから家帰って会えなくて寂しかったりとか、
はい、僕そういえばぎっくり腰になりましたよ。
ぎっくり腰もつらいですね、はい、
それで今整骨院か、通ってますよ。今も置き針っていって針がこう刺さった状態でテーピングしてるんで、まあ、痛みはなくなったんですけど、もうなんかもうなんだろう、こう ぎっくり腰だというだけでも何もかもできなくなりますね。さっき偶然テレビ見てたら、体操選手の方がぎっくり腰に体操やってる最中になっちゃって着地した時に苦しんだっていうのをやってたんですけど、うん、
恐ろしいですね。
なんて恐ろしいんだ、そんな体操の途中にぎっくり腰になるなんて、ね、怖い怖い。
はい
はい。あ、それで今年のこと振り返ろうと思ってるんですけど、
今年の本と雑談ラジオ、
はい、でも感想も届いてるんですけどどうします。
あ、じゃあ感想をぜひまた ね書いていただけるように。
ちょっと気づいたんですよ、小島さん、
はいはい、
ほら、
はい、
本と雑談ラジオってこうブログサイトみたいなのがあって、
そうですね、音声をアップできる、シーサーブログっていうのを利用して、それによってそこにアップすることで iTunes にも行くようになってます、はい、
そこにコメントがつくんだけど、
そうそうそうそう、
みんな匿名で書くじゃないですか、
はい、
もう本当に僕それ嫌いで、
匿名嫌い、
はい、で Twitter とかでね、うん、名前がたとえ伏せてあっても、
うん、
大体どんな人か分かるじゃないですか前後で、
うん、
でその上で発言されると、
うん、
素直に受け止める気がするんですけど、
うんうん、
もう何者か分かんない人に突然上から言われると、
うん、
何あなたに言わなきゃなんないのっていう気持ちになっちゃうんですよ。
聞いてくれて書き込みまでしてくれるありがたい読者ですよ。
でも僕はそこが心が狭いのか。あとね、最近2チャンネルにスレッドが立ったみたいじゃないですか。
そうなんですか。
それ僕読んでないんですよ、
はあ、
読んでないんだけど本と雑談ラジオで検索したら出てきちゃうんですよ上の
方に。
それであ、スレッド立ってるなと思ったけど僕2チャンネル嫌いなんですね。
うん、
バカにしてるんです心から。
なるほど。
名前を伏せて発言なんて人としてやる、最も卑怯なことだと思ってるんですね。で、このことはもう長く論議して、
うん、
もうまとめが何本もあるぐらいになってるんですけど、
うん、
匿名で批判するのは卑怯っていう考え方を僕は主張していて、
はい、
名前を出してればね、
うん、
自分の顔とか名前出して晒してれば一言でつまんねえって言ってもいいと思ってる。
なるほど。
だけどそうじゃない人がつまんないっていうためには、
うん、
ものすごくいろんな角度で、ね、私はこういう考えの人間だとか、
うん、
長く言わないとダメだと思ってるんですよね、
うんうんうん、
だからまあ、それは僕の考えですよ、
はい、
だけどもうとにかくそういうコメントを見るとイラッとするので、
はい、
まあ、2チャンネルは見えないんですよ。
じゃあ今度2チャンネルを読み上げる回もしますか。
いや、しません。僕ね2チャンネルまずね全くダメだと思ったきっかけがあって、
はい、
もう離婚して長く十何年になりますけど、
はいはい、
結婚するときに2チャンネル見たんですよ。
へ
したらなんか当時のだから奥さんになる人のところで僕の悪口が書いてあって、マスノなんてやりちんで私の前の人みんないられちゃってるよって書いてあったの。
はあ、
でそんなはずないじゃないですか。もうなんかさ、僕のこと知ってる人はそれ見たら笑うと思うんだけど、ユニコと書いてそこまでの嘘をわざわざ書くって、
でもやりちんに思われることに対する憧れはないんですか。
だからちょっとかっこいい子だってじゃないですかそれ。そんな僕だったらどんなにそもそも離婚してないぞって感じなんですけど、そんなだったらね。
あ、ちょっと話の腰よって申し訳ないんですけど、はい、長い言い訳についてすごい鋭い指摘があったんですよ。
はいはいはい、
もっくんが愛人を家に連れ込んでるじゃないですか、はいはいはい、それで奥さんが死んじゃうんですよ。
はいはい、あ、分かりました。それ
ああでそういう愛人を連れ込むような人は奥さんが死んだら絶対に泣くっていう、
泣くと、
そう、ああそうだって思いました。
そうですね、それ突然話に割り込んで出てきましたけど、この番組で以前に取り上げた、長い夜明けって映画でね、もっくんが演じる作家が奥さんに黙って不倫してて、で不倫相手とイチャイチャしてる時に奥さんが死んじゃうんですよね、
うんうん、
バス事故で、
うん、
その時に全く泣かないんだけど、
うん、
ああいう確かにああいう不倫するような男は奥さんがそう泣いたら泣きますよね。
そう、世間で愛妻家であるって公言している人の半分に愛人がいると僕は睨んでます。
まあそうですね、それはそうですよ。よく奥さんと仲良しであることをアピールしている作家の方って何度も結婚しますもんね。高橋源一郎さんとかね。まあそうなんです。仲良かった人ほどそう、桜桃子さんとか旦那さんとかがさ、一緒にラジオしてたのに別れちゃうとか、僕一時期憧れだったカップルが全員離婚しましたもん。谷川俊太郎さんと佐野陽子さんとか、もう素敵だなと思ってたカップル、高橋源一郎さんと高橋直子さんとか、今高橋直子さんは名前変わって小説家になってますけどね、まあ、そのようにね、確かにそうですよ。
もう一つ、
はい、
奥さんに対する不平を言ってる人に愛人はいない。
なるほどね。あ、でも分かんないじゃないですか。そうそう、僕だってさ、
愛人でがいて、いい感じでガス抜きしてるのと後ろめたさで愛妻家的な発言をするんですよ。
そう、でもさ、僕の知ってる人は愛人いない人いないな。
はあ、
こんなこと言っちゃうと僕の友人たちがマスノの友達辞めるかもしれませんから、曖昧にしときますけど、いや、あのね、長く続いて、まあ、これ言っちゃダメだね、いいのやめます。
やめましょう。
うん、でも本当に僕、自分結婚中全く浮気なんかしてませんでしたけど、それもいけなかったと思ってます。
あ、
もっと浮気とかして後ろめたさで奥さんに優しくしていると、形だけでは長く続いたんじゃないでしょうかね。
そうですね。でもね、はい、本当に奥さんのことを愛人と遊んだ後とか絶対本心で好きになってると思うんですよ。
あ、なんか悪いな、こういう俺のこんな悪いことを受け止めてくれてみたいな。
そうそうそうそう。
まあね、でもそのさ、
嘘ついてるとは言わないですよ、僕は。全く嘘ついてないと思ってますし、
うん、なんかだから週刊誌が、週刊文春とかがこう不倫とかをね、暴くけど、それはだって狙ったら結構出てくると思うな、どんな人も。
うん、
うん、だってほら、有名な人だと亡くなっちゃったけど、ほら、宮城真理子さんと付き合ってた作家ってなんだっけ。
全然わかんないです。
あの有名なさ、ほら、吉行淳之助だ。
は
あ、
そうなんだ。
吉行淳之助は奥さんがいるのに、宮城真理子さんがこう、あの公然の
コントだったの。学園
だけど、亡くなった後にさらに別の愛人も出てきちゃったんですよ。だからそういうことはもう連綿たることで、
はい、
あんまりそんなことを週刊誌の記事にしてる暇があったら、もっと巨悪と戦ってほしい気がしますけどね。あ、こんなこと、うん、まあね、どうなのかな。そんな僕全然悪い、あの当事者の問題だと思ってる、不倫は。全く
その通りですよ、うん、
夫婦の問題であって、それをあの別に週刊誌が書くなとは言いませんが、そんなに大問題じゃないです。
はい、
あの昔の牛鍋いろはっていう色、あのね、牛鍋のチェーン店やってた人なんて、
うん、
愛人を作るたびに支店を増やしていって、
うん、
愛人全員と仲良しのまま子供をたくさん作って、
うん、
その子供たちが後に直木賞作家になったり版画家として有名になったりしたんですよ。っていう人がいるぐらいですから、
うん、
日本の法律だと一夫一婦制だからね、当事者は問題でしょうけど、
うん
うん、ねえ、本当に今年はその不倫報道とか、なんでそんなにみんな好きなのかな。
僕はね、人間はやりたいことをやって生きればいいと思ってます。
僕もそう思ってますね。だからそれで愛する人が傷つくとしたら、その人に対しては責任を取ってね、
うん、そう、その人同士なんか話し合うとか。
そう、あとだからなんか僕ね、責任を取るっていうことについて考えてみたんですよ。前に僕ね、増野さんが奥さんのこととかを書くのはどうかと思うって言われたことがあるの、
うん、
でその時に、いや、もうそれで降りかかってくることは自分の責任と思ってますって言ったの、
うん、
したら、やっぱそんな風に責任って言うけど、どう責任取るつもりなんですかって言われたのね。でそのことについてずっと考えてたんだけど、それは自分が嫌われることを背負うことだと思ったんですよ。
はは
で、あと自分が加害者になってしまってることをもう背負って、例えばそれによってもより奥さんに嫌われていったりとか、
うん、
別れた奥さんに嫌われていったり、子供に会えなくなってしまったことを、あ、自分のせいだと思うようにするってことしか責任取れないと思ってたんですね、
うん、
だからそれによってもし子供が僕を恨んでしまったりしたら、もうそういう親子だったのだというふうに思うしかないっていうふうに考えるようになったんですけど、うん、
あ、
小泉さんは責任とかどう考えますか。自分が罪を犯したときに、
まあね、一般論してもしょうがないですけど、お金ですよね。
お金か。さすが最初の婚約者にお金を払った人ですね。
そうですね、はい、まあそれはだからそこもね、本当にひどいシステムだなって思うんですよ、
はい、
だから例えば婚約不履行、だいたい100万円ぐらいが相場なんですよ、
はい、
100万円払うつもりがある人はいくらでも婚約不履行すりゃいいって話にもなるじゃないですか。
まあでもそれ言ったら、
民法なんてみんなそうですよ。
人は死んだ人はそれ以上責めないから、もう本当に責任を取るって死ぬってことになっちゃって、死んだ人には死んだ以上はもうそれ以上追及しなくなるじゃないですか。
そうですね、
一応、まあ、死んだ人のことを悪く言う人もいますけどね、橋本治が昔なんか死んだ人のことを死ねって書いてて、もっともっと死ねって書いてて死んでるのにな
んかね謝って許してもらったって、はい、もちろんね謝ることって大事ですよね。本当にこっちが罪を犯して申し訳ないな、例えば、
はい、
車で子供を跳ねちゃったとか、
はいはい、
まあ、死んじゃったり怪我させたりした、まあもちろんねその慰謝料とか賠償責任が生じてお金も治療費だの払う保険から多分出ると思うんですけど、はい、それにしたってもう悪いことしたなって思うじゃないですか、はいはい、でもねもうどうしようもないですよね。
まあそうなんですよね、
もう謝って許してもらったって怪我させたこととかもし命を落としちゃったことは取り返しつかないですし、
うん、そうなんですよ、そうですよ、
ね、だから殺人事件で犯人が反省していないとかすごい取り沙汰されるじゃないですか、はい、反省とか別に関係ないじゃんって思うんですよね。
それは独自のご意見ですね、でもそうなんですよね。本当言うとほら有名な本で人を動かすって本があるんですよ。もう自己啓発本の元祖なんですけど、その本にねどんな悪者もどんな悪人も自分は悪くないと思ってると、
いや別に悪いと思ったって思わなくたって、結果何にも動くものなんか何にもないし、むしろそのね、まあ、だから反省していないってことで世間が腹を立てるとしても、何の意味もないって思うんですよね。死刑でもうそれ以上ないじゃんって思う。
まあね、まあね、その辺はなんか今年いろいろありましたね、
はい、
みんなが怒ってるやつ。それでコメント欄に行くとね、はい、本当は僕その匿名のコメントとか取り上げたくないんだけど、
そうだそうだ失礼しました。
前回の松山さんのやつを聞いてね、こんな意見があります。6さん、
はい、
数字の6って書いてある。
は
できればちゃんとホームページをリンクするなりツイッターをリンクするなり名前を書いてくださいね、
はい、
批判されたらあいつは嫉妬してるっていうのにはちょっとがっかり。それこそ権威と地位に居座った論理では。
そんなこと言ってましたっけ。
それは松山さんが自分に執着して批判する人に対して、松山さんご本人が言ったのか水道橋博士さんが言ったのか忘れましたけど、まあ嫉妬がそれの執着の原因なんじゃないかっていう言い方をしてましたけど、もうこれには反論があって、
はい、
多くの批判は嫉妬が元にあるんですよ。だからもちろんね嫉妬が元にあっても当たってる批判ってあると思うんだけど、でも批判なんていくらでもどんな人でもできるんです、
はい、
加藤翔毅さんって覚えてます、
はいはい、
ディベートチャンピオンの、
僕が愛読していた三出版の投稿写真でもライターでいらっしゃいました、
は
い、
この番組で何度も話したかもしれませんけど加藤翔毅さんって人はディベートチャンピオンで、どんな極端な意見でも言い任すことはできるんですよ。もう自分の思ってないようなディベートだからね、自分が思ってないような意見でも相手を言い任すことができちゃうんですよ、
はい、
だからどんな人でもどんなちゃんとした人でも批判しようと思ってみたら絶対できるんですよ、だからその時の批判っていうのはどんな人物が誰を批判したかっていうことしか意味がないの、なので六さんはあなたどんな人か知らないから、そんな人にこんな一般を言われても全く響かないし、じゃああなた自身は嫉妬してないのかとかも証明もできないしさ、
これはいわば町山さんの意見に対する批判ですよね、
でもこの人自身が地位があるのか権威があるのかも分かんないし、この意見は僕にとってみれば何も言ってないに等しい意見だと思いました。
ここに書かざるを得ないぐらい突き動かしたことがあったんでしょうね、
カチンときたじゃないですか。だから批判したのに批判に応えずにただの嫉妬と片付けられたっていう気持ちなのかもしれませんけど、
じゃあちゃんと説得力を持った意見を述べてください。
でそれこそ松山さんなんてちゃんと正しくまっすぐ批判したらちゃんと謝ったりするような人だし、それ珍しいことですよ、ちゃんと謝るなんて、むしろ
僕はすぐに謝ります。
そうですか。 加藤さんって加藤将棋で合ってるのかな読み方。
ああ正木なんか将は将棋の将なんですよね。
だって輝くだったかな。
ああ
なんかもう僕ラジオで喋るようになってから、
はい、
自分の読み方が合ってるのかとか心配でならないですね。ハテナダイヤになってるな加藤将棋さん。
へえ。
でも振り仮名は書いてないな。あ、加藤正樹って書いてある。
あ、正樹さんでしたか。正樹
さんだ。失礼しました。加藤正樹さんで将軍の将に輝くと書いて加藤正樹さんで、あれなんですね。確かご両親が将棋指しかなんかなんですよね。ステーティベートチャンピオンだったし、あと本も出されてますね。
うん、おはようクジラでっていう朝のワイドショーで新聞を読むコーナーを担当されてました。
お笑い北朝鮮って本出したんじゃなかったかな。
それチェリー伊藤じゃないですかね。
ちょっと待って。今日なんだっけ、そういうの出してませんでしたっけ。加藤さんって忘れちゃったな。あ、北朝鮮トリビアって本を中村明夫さんとの共著で出してますね。はい、まあそんなね、だからもう僕コメント欄とかに冷たい厳しいってよく言われるんですけど、
はい、
あんまりだから役立たない声だなと思って、
うん、
他にのコメントに行きますね、
はいはい、
同じ回について、
はい、
前回の松山さんのやつについてなんだけど、なんだこれ、あわむぎさんっていうのかな。
あわむぎさん、ありがとうございます。
全然関係ないコメントです。本と雑談ラジオで以前紹介されていたこちらあみこの今村夏子さんの新刊
ほうほうほう、
アヒルについてのお二人のお話を聞きたいです。
お
アヒルね、もう読んでるんですよ僕。
お
小泉さんまだですか。
まだですね。あ、初めて見ました。
じゃこれ小泉さんにお貸ししますので。お
じゃあ次回やりますか。次回の小説どうしようかなってずっと考えてたんですよ。
まあ、そうですね、まあ、一応読んでみてください、でまた話しますね。僕はね、アヒル自体はすごい面白かったんだけど、ついてる短編はちょっとあっさりしてるなっていう印象でしたね。書き下ろしがついてるんですよね。
へ、薄い本ですね、
薄くてしかも出版社が変わってて、あまり聞いたことない出版社、書士官官房というね、まあ、僕はよく知ってるんですけど、シーカの短歌の本をいっぱい出してる書士官官房という福岡市の出版社が出しています、
うん、
でまあ、それについてはじゃあ今度またいつかということで、
はいはい、
次のコメントに行きますね。
そうしましょう。
はい、だいぶ黙っちゃった。
うん、
浜地さん。
浜地さん。
浜地さんって人が、
ありがとうございます。
増野さんがマイナンバーの話をされていましたが、自分の番号をネットや週刊誌で公開している人がいるのでお知らせしておきます。社会活動家の左右フラットマウンドという人です。
へえ、外人なんですか。
日本人らしいんですけど、まあ、ちょっともうちょっと長いんですけど本当の文は。で、ね、これで思ったのは、だってマイナンバー公開してても名前がサイフラットマウンドってさ本名じゃないからあんまり意味ないんじゃないかな。
そうですね、一致させる人がいないですもんね、
う
ん、
ということを考えましたよ。まあ、一応見てみました、その方の活動を見てみましたよ、はい、ありがとうございます。次、20円さん。はい、トリビアはとても面白かったけれど、結局すべてサブカル内のメジャーマイナー、売れてる売れてない、
うん、
交渉通俗、おしゃれダサい、好き嫌い、付き合いがあるないの話でしかないような気がしました。
何を求めてるんですか？
メインカルチャー、ハイカルチャー、はい、もしくはサブなしのカルチャーとの対比で語ってほしかった、
そんなの分かんないよ。
今やそういうものが括弧としてあるのかどうかも含めて、これに関して答えはあなたが語ってください。
そうですよね、はい、だって自分が見聞きしたものしか語れないよ。
いや、だからそのいや、いいんですよ、こういう意見があってもいいんですけど、つまり2項対立すぎるって意見は他にもありましたよ。
は
あ、ツイッターでそういうこと書いてる方がいて、まあ、同一人物かもしれませんけど、つまり2個対立じゃなくてもうちょっと相対化してるのがサブカルじゃなかったのかみたいなこと言ってる方いましたけど、うん、でもそんなのさ、私たちがやって場を設けて、あの中で精一杯対話として意味のある対話をしてる中でね、
うん、
まあ、ないものねだりですね。
まあそれは町山さんとか水道橋博士さんや増野さんならできるけど、俺は好きなサブカルはこれだぐらいしか言えないですね。
いやもちろんこの意見は一見正しい正論なんだけど、これもどんな人かが語り手の背景が見えないと意味がないなと思いました。次、はいはい、なんでだろうさん、
はい、
渋谷陽一は最初から売れるものは偉いって言い続けてる人で、反商業主義だったことなんてないけどな。
へえ。
産業ロック批判イコール商業主義批判ってわけでもないし、まあ今の水道橋博士にとってはどうでもいいことだろうけど、かっこ笑い笑い W みたいな、W これね、かっこ笑いじゃないや、 W って字がついてました。
わははは
は、同じ意見を読みまして、他でも
は
その人はちゃんと名前出してましたけど、
はい、
なんだろうな、だから男性ってこういうこと言いがちだよね、
うん、
渋谷うちは一貫してたと、ずっと売れるものはいいって言ってたっていう風な、
うん、
まあ、頭でっかちだなと思いましたね。
へえ。
なんかなんだろう、
え、我々の中ではこの前渋谷、僕渋谷陽一にあんまり馴染みがないので何言ってたかもよく覚えてないんですよ。
松山さんが渋谷陽一が裏切って商業主義に行ったっていう風に言ってたんだけど、そんなの最初からじゃないかって意見なのね。
なるほど。
その意見は結構他にも言ってる人いましたけど、それなのじゃなくて、松山さんが勝手に思い出てて裏切られたって気持ちの方が重要なんですよ、
うん、
でそれに対して、いや渋谷陽一本人がね、いや俺はずっと売れるものはいいって言ってたんだよっていうのはいいと思うし、
うん、
でもこのどういう立場か分かんない、なんでだろうさんに言われても全く意味がないですね。
はい、
はい、
なんでだろうさん、ありがとうございます。
こうやって私が言うことで次からコメントが一切来なくなったらどうしよう。
寂しいじゃないですか。
寂しいですね。でもいや別に言ってくださっていいんですけど、言うならもうちょっとその本人のなんかこう、
ちょっとしたプロフィールなど、
プロフィールなり自分の立場を言ってくださないと、
好きなサブカルも添えてぜひ。
だって私たちなんてさ、どんな人かとかさ、年齢とか顔とかさ、何もかも晒して言ってるわけじゃないですか。
本名ですよこっちは。
でいくらでも何そんな顔で言ってんのとか言われるわけじゃないですか。
そうですよ。
そこを踏まえてほしいですね、その非対称性っていうんでしょうか。
そうですね、
はい、あなたたちは別に顔見せろと言ってんじゃないですよ。
はい、
はい、次、ほげほげさんという方のコメントでね、
うん、
これは
ほげほげさんありがとうございます。
大塚幸男さんの回、第23回の時のコメントですね。大塚さんの出版記念イベントの場に私もいました。
お
こういう意見ですよ、欲しいのは。
なるほどなるほど。
確か渋谷光栄だったと思います。DPZ は初期の頃から読んでいましたが、 DPZ っていうのはデイリーポータル Z ですね。
あ、なるほどなるほど。
DPZ は初期の頃から読んでいましたが、大塚さんは DPZ の中でだんだん孤立感を深めていったのではないかという印象を持っています。
そんな横並びのなんか連帯みたいなのがあるんですか。
多分私小説っぽい原稿だったので、
ああ
の浮いてるなと思ってたんじゃないですか、
ネット記事で。そんな孤立とか、僕もおもころで漫画描いてるけど孤立とか何も一切ないですよ。みんな勝手に描いてるだけですよ。
小泉さんが強い人だからですよみんな気にするんですよ。
そっか、
はい、まあ、そんな感じですね、その最近の目立ったあのこのブログに書かれたコメントは、だけど他にもいっぱい意見があって、そちらも今検索しましたので、
うん、
あの一応本と雑談ラジオって名前をちゃんと書いてくださっていれば、
はい、
私たちが見ることができます。
なるほど。
なのであの読んでほしくない人がこうわざと名前を伏せたりする人のは読みませんよ。
はい、
はい、宇田さんという方がツイッターでね、
エアリプってやつですね、
あの書いてました。これはエアリプじゃなかったですけど、
はい、
本と雑談ラジオの後半聞いてるんだけど、
お
紫やめた達夫さんや、はい、オールバック&黒スーツやめた織島さんが想像できないな。
お
でも変えてみたらどうなるのかも見てみたい。
お
できればそのままで認知されてほしいけど、売れるにはいろいろ法則めいたものがあるんだろうなっていうのは、水戸橋博士さんがサンキュー達夫さんの紫のシャツやめろとか、あとオールバックや黒スーツを織島さんやめろとかいうアドバイスを本人たちは受け入れないって話をしてて、でそれに関してのリアクションですね、
うん、僕ね、でもサンキュー達夫さんはラジオでしか存在を知らないから、はい、あ紫だったんだってあの時初めて知りました、
うん、で僕だから水戸橋博士さんのアドバイスは本当に正しいと思ったんですよ。増野さんは売れようとしてなかったでしょうって意見さえも実は正しいんですけど、 ただ人ってさ、そうして売れたいかって問題があるじゃない。
うん、
紫のシャツをやめそこまで固執すべきなのかとかさ、うん、あるけど、
うん、
もうその人の生き方だもん、服なんて。
さっきね、伊集院さんのラジオのちょっと先々週ぐらいの聞いてたんですよ、
はい、
その時に、潰れちゃったお菓子屋さんのお話が出てきて、
はい、
やっぱねすごい美味しいけど商売気が全然なかった、
はいはいはい、
逆に愛想がなかった。もうそれって本当商売気出しなさいよ、愛想よくしなさいよってアドバイスで片付くことじゃないです、はい、じゃないですか、はい、だけどやっぱそこは苦手だったりやりたくなかったり商売気出すことにちょっといやらしさを感じたりとか、はい、そういう人だったんじゃないかなって思うんですよね、
まあ、そうなんですよ。でそういう人はしょうがないんですよ。
しょうがないんですよ。
なんか前も僕ね、吉祥寺カフェやってる方がいて、そのカフェでね、すごくいい牛丼を出してたんだって、
うん、
めちゃめちゃいい牛肉の、
うんうん、
でそのことを伏せてたんだって、
うん、
ただの牛丼って書いて1000円ぐらいの値段だったんだって、
う
ん、でめちゃめちゃいい肉であることは食べてもらえば分かると思ったんだって、うん、だけどなかなか売れなかったりしたんだって、
まあ、牛丼なんか今いや350円ぐらいで買えるのに、
それで牛丼の銘柄をあえて書いてみたら飛ぶように売れたんだって、
はあ、
そういうもんなんですよ。
なるほど。
でその程度のことだったらやるかもしれないけど、だけどさ、それも美意識としてさ、そんなこと書きたくない人もいるじゃないですか。
そうですよ。
でそこまでして、だからそこで旗から見たらね、
うん、
そんなの書けばいいじゃんと思うじゃないですか、
うん、
そこができないから人なんですよ、
うん、それをね我が身になぞらえてみたら、
はい、
確かに僕も漫画で全く商売気を出してなかったってことに気づいて、
はい、
ゾワーっとしました。
そうなんですよね。いやでも僕自分だって人のもの見た時にね、
うん、
こうすればいいのにと思いますよ、
うん、
でもできないんですよそこが、
うん、
そこが実は全ての表現活動とかの、
うん、
苦しいところで、
うん、
もちろんそれで衣装ぐらい変えればいいっていう人は変えればいいんですよ、
うんうんうん、
水道場ハリトザコシトさんが白いパンツをやめて黒いパンツにした、
うん、
海パンにしたみたいにできるならいいんですよ、やっても、
うん、
たださ、ほら僕例えば短歌を広めたくてやってたのに、
はい、
自分がいいと思わない短歌をこう読んで受けてても本当に辛かったんですね。
あ、
だからそういうことですよ、
はい、
そこでたとえすごく一時的にエロ資金みたいに売れたとしても、
うん、
ちっとも嬉しくなかったと思うんですよね。
うん、
で、まあ、もちろんもっとやり方が他にあったかもしれないので結論はあんまし言いにくいですけどね、
商売気を出す出さないも才能です。
そうですね。まあ、スネークフィンガーさんもやっぱりさっきの方と似たようなこと言ってて、
うん、
まあ、スネークフィンガーさんは私の知り合いなんですけど、
はい、
本と雑談ラジオサブカル砲弾公演を聞く、
お、ありがとうございます。
松山さんの蓮見茂彦の話で出てくるけれど、ロマン有光氏の本でも匂わせてた敵味方という二分論が自分には馴染めないな。
へえ。
全方向を打ちつつ己をも笑うかつての相対価値相対主義は2011年以降消滅してしまったのだろうか、永遠に理解できないかもだっていう意見で、
うん、
まあ、スネークインガーさんはね、名前も明かしてる人なので、同じ意見でもなるほどと思いましたけど、
うん、まあ、でも確かに全方位を打つっていう文化はね、90年代のサブカルにあった気がします、
うん、だから二分論が、まあ、敵味方で分けちゃうのはどうなのかっていう意見ですよね、まあその辺はね難しいけど、でもみんな好きですよね、分けるのがね。
へえ。
うん。
僕は誰とでも仲良くする方針ですよ。
なるほど。そういえば僕それでロッキングオンのことを書いてくださってる方がね、
はい、
いたんですよ。ちょっと今その人の名前を調べますのでいいですか、
うん、はい。ロッキングオンは増野さん読んでたことはあるんですか。
そう、ロッキングオンで言ったら、ね、補足しようと思ったんですよね。
お、
ちょっと待ってくださいね、その方を出すので。なんかそのたまたまエゴサーチとかで気づいた人もいるんですけど、そうじゃない人もいるから、最近僕フォローした方なんですよね。ちょっと待ってくださいね。小泉さんロッキングオン読んでたんですか。
僕はねロッキングオンはねちょっとしか読んだことないですね。 なんか感情的な感じがして苦手でした。
なるほど、出てきた。藤田信也さんって読まれるのかな。
ほう。
44歳で、ボカムスっていうバンドなのかな。もう老眼でね、こんなちっちゃい字だと読めないんですけど、
パソコンなのに。
ポカムスさんか。
ポカムス
さん。ポカムスっていうバンドをやってるんだって。44歳で福岡に住んでらっしゃるみたいなんだけど、その方が、ラジオを聞いてくださって長い感想を書いてくださってたんですよ。
へえ、それはツイッターじゃないんですか。
ツイッターで。
ツイッターでいくつものツイートで書いてくださって。
そうそう。へえ。興味深くて僕のことも触れていて、
はい、
全部読むことはできないんですけど、
はい、
まあ読んでみますね。12月25日のツイートです。藤田信也さんね、
はい、
町山智博がロッキンゴーについて語っていて私と同じ思いだった。
ほう。
ミュージックライフはミーハー向け。
お
う。ミュージックマガジンは親父臭い。
あ、僕ミュージックマガジン派です。
ロッキンゴーンだけがロック少年の感性に応える唯一読める音楽誌だった。
なるほど。
しかし私たちは裏切られた。
へえ。
でその次のツイートね。町山智博はロッキンゴーンが昔は産業ロックという言葉を使いロックが商業主義に傾くことを批判していたのに、
ええ、
今ではロックを産業として成立させるためのフェスを主催するようになったと嘆くしかし売れているものは正しいという渋谷陽一の心情はずっと一貫はしているなと私は思う。
ほう。
さっきの人と同じ意見じゃないですか。
そうですね。
だけどこうやって書かれると説得力がありますよね。
ほう。
次、松山智博が語っているのが増野コーチのネットラジオというのがまた、まあ、増野コーチだけじゃないですよ。小泉智博と増野コーチもですよ、
はい、
増野は中森明夫との関わりがデビューにつながったと語るが、
うん、
ライターとしてはロックンロールニュースメーカーへの投稿がデビューのきっかけ、
はい、
ロッキングオン出身の佐伯明が選評担当のその投稿コーナーには私も常連で毎月文章が載った。
おー、すごいじゃないですか。
なんと私がデビューしたコーナーの投稿者でしたよ。
へえ。
それで、ね、これ説明しておくとね、僕ちゃんと前のラジオで佐伯明さんの欄でデビューした話はしてますよ。
ほうほうほうほう。
藤田さん聞いてくださいね。でそれでね、次、その次のコメント、その投稿コーナーからは増野コーチが一人目のデビューで、
へ
ー、私は3人目としてオファーが来た。
おー、すごいじゃないですか。
しかし当時寮生活で固定電話がなかったのがネックになった近くにファックスになるコンビニがなかったのも痛かった。
うーん。
次、音楽ライターとしてのデビューは流れたが私はさほど残念とも思わなかった。
ほー。
なぜなら私にとっての目標は、夢はロッキングオンに文章が掲載されることだったから。
なるほど、バンドとしての登場することですね。
まあ、文章を投稿してたみたいですよ。
あ、そうなんだ。
しかしそっちの方は何十回投稿しても全く手応えがなくボツばかりだった。
あ、そうか。
そして時は90年代、
うーん、
RO は違う雑誌に変わっていった。
ロッキングオンですね。ロッキングオン
ですね。
あ、僕90年代しか読んだことないです。
そうですか。で次、90年代、ロッキングオンは私には全くつまらない雑誌に変わっていた。
ほう。
しかし投稿を載せることは格段に難しくなっていた。
へえ。
ロッキングオンに私の文章が掲載されたのは0年代になってから。
へえ。ずっと続けてたんですね。
かっこロッキングオンジャパンには5回載っていた。
おお、すごい。
そこからは地獄だった。
え、
何も書けなくなった。
あ、そう。
音楽を聴いても何も感じず。
うん。
で次ね、要するに文章を載せることが目的化してそこがゴールになってしまったからなわけだけど、我に返ってみれば私には何もなくて何者でもなかった。音楽の才能もなくバンドもクビになり途方に暮れた。
へ
ー。10年ちょっと前の話ってことで、次のツイートが、音楽ライターになりたいより佐伯明氏と増野コーチの対談って言って、僕の写真が、
はい、
あの音楽ライターになりたいっていう佐伯明さんの方に僕出てるんですよ。その写真が載ってますね。
音楽ライターに実際こうなった増野コーチという男がいますよと。
でちょっと当時のバブリーなスーツ着た僕の、眼鏡かけてなくてちょっとこう、あの若い時の写真が載ってて、で佐伯明さんが出てるんだけど、この思い出を話します。
はい。
僕は音楽雑誌のライターとしてやってたんですけど、まずロッキングオンをね全く好きじゃなかったの。
なるほど。
それは珍しかったの、男で。
どこが好きじゃなかったんですか。
なんかだってさ、すごい偏見で言いますよ、僕まずあんまり洋楽聞かないから
書いてあることがわからない。
わかんないのもあるし、なんか投稿もさ 佐伯明さんは好きだったの、
うん、
佐伯明さんの文章は面白かったんだよ、
うん、
だけど金庫の人の文章があんまり好きじゃなくて、
うん、
でこの人もでも同じ方が言ってたんだけど、あのね、デビューすごく端折りますよ、
はい、
デビュー前後のブーラーハーツはね、
はい、
ライブハウスで人気爆発してたのに、うん、業界では冷ややかな扱いされてたんだって。
あ、そうなんですか。
それで山崎陽一郎さんはまともに扱わなかったと、
うん、
で渋谷陽一さんもこのバンドよく分かんないですよねって言ってたと、ラジオで。
ほうほうほう。
で佐伯明さんだけはブルーハーツを絶賛、そんな中で佐伯明さんだけはブルーハーツのファーストを絶賛、すげえ、3曲目が流れる頃には自分もバンド組みたくなる、
うん、
って書いてた
ん
だって、
うん、
それなんだよと高校生だった私は読みながらうなずいたものだった、
ほう
っていうね。あ、そういう感想いっぱい書いてて面白いんですよ、この人の文章。それで、そう、佐伯明さんはね、なんかね、もうちょっとなんかね、あの僕と接点があったの、
うん、
だけどロッキングオンの方たちは、僕が好きだったのはカステラってバンドだったんだけど、
はいはい、
もう今時効だから言ってもいいと思うけど、渋谷陽一さんとかも全然認めてなくて、でピーズっていうね、カステラのボーカルのトモさんと双子の人がいるんですよ。
カステラってイカ天バンドでしたっけ。
いや違います。カステラはね、高学歴バンドで早稲田の方たちがやってて、で今ボーカルのトモさんはトモスキーっていうのになってて、後にカステラのメンバーの一人が、エレファントラブっていうラップユニットやったりとか、あの他のメンバーは
持ってた気がします。
サイクロプスっていうのになったりとか、あと一番最初に辞めちゃったドラムの人が福田さんっていうんだけど、
うん、
その福田さんの娘さんは福田真由子ちゃんっていう、結構その売れてる子役女優さんとして、うん、あの結構メディアに出てますね。
ビデオ買ってよですよね。
そうそう、ビデオ買ってよのカステラ。それでね、カステラはすごいバカにされてて、ピーズっていうその双子の兄がやってる、春さんがやってる方は評価されてたんですよ、
今でもね、日本ロックのね、
はい、
インディーズ精神をみなぎらせた。
今度なんか武道館らしいんですけど、とにかくその世間はみんなカステラをバカにしてたの、でだから僕それについて書いてデビューしてるんですよ、ライターとして。
うん、
なんでそんなにバカにするんだと、こんなにいいのにっていうのを書いて、うん、デビューしたんですけど、
うん、
それね、渋谷陽一さんはカステラのライブに来て、悔しいけど面白かったって言ったんだって。だからそれまで全く認めてなかったんだって。
ははははは。
だからそういう感じだったんですよ、
はい。
でまあ、だからなんだろうね、しょうがないよね、その辺の好き嫌いとかさ、世代の問題とか。
そうですね、
うん、いやカステラなんて何がいけないんだろうと思ってましたよ、こんなにいいのに。でもすごいバカにされてて、なんか僕なんかのファーストフードの店で隣にいるバンドの兄ちゃんたちがカステラのことをバカにする話をしてるのを聞いたことあるんですよ、
うん、
で本当に嫌 で、
うん、
でそれで、まあ、カステラがいかにいいかを書いたのが僕のデビュー作なんですよ、
はい。
でまあ、それでね、当時だからロッキングオンを経由してないっていうだけでもすごく嫌がられて、
うん、
確か広瀬陽一さんってライターがいて、
うん、
その方に名刺渡した時に、どんな雑誌好きなんですかって言って、ニューズメーカーだけしか読んでませんって言ったら、
ああ
すっごいびっくりされたの。
へ、
あと誰だったかな、小田島大さんっている、小田島大さん、
います、あの洋楽にのインディーズに詳しい人、
小田島でいいのかな、
はい、あ、小野島大さんかな、
小野島かな、すいませんね、あのお名前をちゃんと言えなくて。
僕ね、小野島大さんと大高俊一さんっていう、
うん、
あの洋楽のインディーズを紹介する人の CD をよく買ってました、
うん、あ、で小野島大さんだ、で小野島大さん、僕名刺渡したら無言で黙られたこともある。
へ、
なんか本当にもう眼中にないみたいな感じだったのね。なんか多分僕の振る舞いも失礼だったのかもしれないんだけど、なんかそんな扱いされる筋合いはと思ったぐらいだったのね。あの僕の被害妄想だったら申し訳ないんですけど、
まあ、でも音楽好きは自分の趣味に合わない音楽を推してる人を全く異教徒ぐらいに思うじゃないですか、う
ん、で僕はピアノとかバイオリンやってたんですよ、ちっちゃい時、
はい、
だけどいわゆる洋楽全く聴いてなかったし、音楽のことよりも歌詞に興味あったか ら、だからそういう意味では、あの歌詞しか語らないってバカにされるのはしょうがないんですけど、
はい、
ただ他の人が言わないことを言ってたつもりなんですよ、他の人がこう気づかない発言を僕なりにしてたし、ライターとしてインタビュアーとしてはちゃんとあの雑誌が求めるものを書いてたつもりなんだけど、とにかくそんなライターは他にいなかったから。
音楽に興味ないのに歌詞には興味があるっていうのがすごく変ですね。
そうだから僕本当にそれが、まあ、そういう人って今もいるかもしれませんけど、 やっぱ歌人じゃないですか今も、言葉ばっかしなんですよ聞くのが。
僕ね音楽聞いても歌詞なんか何にも頭に入ってこない。
そういう人多いんだけど、でもさ、逆に言うと洋楽の歌詞とかさ、日本語訳で見たりするとダサくないですか。
日本語訳で見てもね、何書いてあるのか全然ちんぷんかんぷんで、なんか取り留めのない言葉が羅列されてるっていう風にしか思えないんですよ。
結構その文化知らないと意味わかんないだろうし、なんか僕ビートルズの訳歌詞を訳したこともあるんですよ、仕事でね、
うんうん、
だけどそんな日本人が聞いていいなと思う歌詞じゃないと思うし、下手したらダサい、こんなダサいことを歌ってたのかっていうさ、かっこいいと思ってたのに。それこそ松山富野さんも本にしたじゃないですか、
そうですね、
本当はこういう歌を歌ってると、
だ
そういうのはほら王様っていうのもいたじゃないですか、
王様
直訳して歌う、だそういう意味ではむしろよくみんな洋楽のこんなに日本人に合わない歌詞を聞いて、いいなと思えるなと思って、
だから気にしならないからいいんじゃないですかね。
逆にさほらボニーピンクがさ、はい、インチキな英語で作ったことをさ、なんか海外の人がさこんなひどい英語ありえないって怒った事件があったんだけど、
ちゃんと聞いてくれたんですね。
そうだけどさ、実は日本の英語の歌詞なんてそんな扱いじゃないですか本当は。
まあ、日本語の歌で英語がサビが英語になるみたいなのも、
はい、
なんか本当いいのかなみたいなもやっとした気持ちになるんですよね。
それで日本語
だから、でもねそんなこと言ったら僕ハロプロに一時期ハマってたんですけど、はい、まともに気にしてたらもう聞けなくなってしまうって、ある日もう一切気にしないことにしたんですよ。
だからね、いや僕は歌詞にうるさくて、どうしてもその変だなと思ったり、
そういうの気にしたり、好きな歌が一曲もなくなってしまう。
それでカステラとかは完璧だと思ってるんです、
うん、
だから全く自分が天才になって考えてもこうなるだろうっていう仕上がりだったから、それをなんかこう批判されてたりすると何見てるんだろうと。
あでもね、そんな僕でも井上陽水の歌詞は、うわすごーってなんか感じるものがあります。
陽水さんは僕の中ではね、井上陽水さんとあとほら奥田民生さんは年齢重ねた上でね、意味不明のことを歌うことによって連名したと思って、
いや若い時もすごいんですよ、帰れない
2人
とか
知ってますけど、あの時はもっと意味があったんですよ、でも今の陽水さんって意味を外すじゃないですか。
あ今の最近のですか。
例えばさ、もうだいぶ前だけどほらリバーサイドホテル
だって、リバーサイドホテルすごいじゃないですか。
でもあの歌詞をよく聞くとね、金属のメタルとか歌ってるわけじゃないですか。
あ本当に、
だから金属のメタルって同じ意味だから、ほら奥田民生さんの作った
ちょっと、まあ、ジャスラック的にアウトかもしれないけど、リバーサイドホテルを朗読してくれませんか。
あまずいじゃないですか。
そうか。
でも金属のメタルって
誰も知らない夜明けが明けた時、
はい、
なんとか忘れちゃった。
いや皆さん見てください、歌詞を。
とにかくね、なんじゃこりゃって、僕詩のセンスないけど、なんかねすごい感じがあるっていうのがなんか伝わってくるんですよ。
いや僕陽水大好きで、昔はすごくちょっとメッセージ性のあるものを歌ってたのに、ある時期から意味を外すようになってモザイクをかけるようになったと思ってるのね。でほらパフィーが立った白のパンダをどれでも全部並べて、
はいはい、
白のパンダってまずは変じゃない。
白熊です ね、
ねえ、だからそういうことをするようになったので、それを陽水の影響を受けたのが民生さんだと思ってるんだけど、僕奥田民生さんは格好すぎてちょっと苦手だったのね、
うん、
それでいかに奥田民生が好きじゃないかを熱く書いた文章を音楽雑誌に載せたのね、ニュースメーカーに、
うん、
すごい反響があって、
はあ、
もう一回書いてくれって言われて一回丸打ち書いたことあるんだけど、でもそれはすごくかっこいいと思ってるから、かっこよさをやっかむような原稿にしたんですよ、うん、
なるほど。
でそしたらね、初めて佐伯明さんに褒めていただいて、マスノの今のニュースメーカーで一番文章前のマスノだって言われたぐらい、
はい、
それは読者に届いたんだけど、
うん、
とか僕ニュースメーカーっていう雑誌でいわゆるロック好きのライターさんが書かないのことを書くにしてたんですよ、
はあ、
それはなんだろうな、僕から見たらやっぱしあるパターンが感じたのだから、そのロッキングオンの人の書くようなパターン、
へえ、
でそれがちょっと自分の肌に合わなかったので、
うん、
じゃあ自分はこう書くっていうふうに書いてたのですよ、
うん、
だから立花泉さんのプロデュースだった須藤明さんっていうの、尾崎豊のプロデュースだった須藤明さんって人に後にスパでインタビューした時に、あなたがマスの法師さんですかと、ずっとニュースメーカーの記事で読んでましたよ、立花泉のこと書いてくれててって言ってアクセスされたんだけど、
うん、
その原稿も 読んだ先輩ライターから怒りの手紙が来たのね。何書いてんだと。ひどい、こんなひどい原稿見たことないって言われて僕その人に電話かけたんだもん。
よっぽどでやったんですね。
電話かけて何がいけないのですかと、これはちゃんと取材した上で、自分がこう書くべきだと思ったように書いたんですと、
どこがどうひどいのか、まあ、気になります
ね。どうひどいかというとね、立花泉の言葉は一切書かなかった、
はあ、
だからその立花さんにちゃんと取材した上で、毎回取材してるの立花さんには、でその時の回の原稿はあえて彼女の発言を使わずに、
はい、
僕の思いだけで書くっていう風にしたん でそれはちゃんと編集者の人が、あ、これ面白いから載せようって載せてくれたんだけど、それは立花泉さんとのこう関係性とか信頼関係があったからできたんですよ、
うん、
でそれをまあ、先輩のライターさん、ちょっとあのお名前出しませんけども、
はい、
それで怒ってくれたのもありがたかったし、
はい、
ちゃんと僕その若かったからわざわざ電話して、
なるほど、
どこがいけないのか言ってくださいっていうぐらいの熱さがあったんですよ、だから、あの今は振り返ればすごく稚拙な原稿だったと思うんですけど、自分なりに考えがあってそうしてたので、
はい、
あのそんな他のライターさんに名刺を渡した時にミスされたりするような筋合いはないと思ってたんですよね、
うん、
でだからただそのぐらいロッキングオンというもののライターっていうもののこう空気感みたいなものが熱い時代だったし、実際音楽ライターになりたいって本に僕が出てたぐらい音楽ライターになるってことが憧れられてた時代でしたね。
そうですね、いやでもライターさんは全体的にみんな素晴らしい、かっこよかったですよ。
僕でも書いた原稿、変な原稿いっぱいありますよ。例えば、あの X ジャパンの楽屋をうろついて、本人たちには一言も話を聞かずに原稿書けとか、は
い、
書きましたよ。あと
怒られなかったですか。
いやなんか邪魔扱いされましたけどそういうオファーだったんだもん、
はあ、
本人たちに接触するなと、
ほう、
うろうろするだけで書けって、
ね、
で書きましたし、
吉木さんがシャワーが熱いっつって怒ったりしてなかったですか。
いやもうとにかく自分の妄想だけで書きましたけど、あと他にもあのほら布袋さん、
うん、
布袋友康さん、
ボーイの布袋さん
さんのマネージャーに取材して書けとか、だから本人のコメントは取れないからマネージャーさんに話を聞いて、いかにもマネージャーさんから聞いた意見を元にしながら読める記事にするみたいなことやったし、あのだからそういうアクロバティックな仕事が気がちだったの、
はあ、
うん、で大体それでスパで最初にライターしたのも、
うん、
山崎浩一さんと赤田雄一さんと中村明夫さんの提談を文字起こしてまとめる仕事が来て、それが最初のスパデビューなんですよ。でその時の提談のテーマはローリングストーンズの風雲録っていう本があった
じゃないですか。あ、ローリングストーン風雲録ですよ。
それそれ、
雑誌のローリングストーン、はい、僕その本読みました。面白かった。
その本について3人が話す時のまとめをしたんですけど、山崎浩一さんって無口な方なんですよ、
はい、
頭がいいんですけど、だから発言が少なかったの。それで山崎浩一さんの発言をまず拾って、
はい、
それを最大限に生かして全体のバランスを整えて構成したら、
うん、
すごい褒めていただいて、それで他の仕事がだから赤田さんのやってるクイックジャパンって雑誌に書くようになったり、中村明夫さんの中森文化新聞に呼ばれたりするようになったっていう、
はい、
流れなんですよ。
なるほど。
そうで、それまでは音楽雑誌でいくら書いてても次の仕事につながらなかったの。
へえ。
音楽雑誌はちょっと音楽ライターってだからちょっと下に見られてましたよ、正直。
あ、そうなんですか、はい、あでも音楽ライターは原稿料が安いとはなんか聞いてましたよ。
その代わり署名でちゃんと原稿を載せてもらえたので、誰が書いたかが責任が所在がはっきりしてたんですよね。でも結構それからスパとかに書くまでにはだから一度BD っていうインディーズ雑誌を経由して、
はい、
そこに書いたことを見ていただいた中村清さんとか、あと、町山智博さんとかに声をかけていただいてっていう流れだったから。
中森さんは短歌じゃ歌人としてじゃないんですか。
そうだってその頃まだ僕短歌書いてること言ってなかったもん。
はあ、
だから僕ライターと
して短歌をすごい褒められてるけどこの人には賞をあげないみたいな意地悪をされたことに中森さんが
反応して、
そうそう、
それは角川短歌賞に落ちちゃった時に、
はい、
中森さんにあのもう交流があったから、こんなことあったんですよって言ったら面白がってくれて、あの記事書かせてくれた。
結構中森さんそんなのばっかですよね。藤井さんがジャナセンをクビになったからっつって、
藤井祐介さんがジャーナリスト専門学校をクビになった時に、ライターズ伝を作ることになったりとか、
あの バトルロワイヤルもそうですし、うん、バトルロワイヤル違いましたっけ。
バトルロワイヤルは僕が、
あ、クイックジャパンか、
僕があのショートルマガジンって雑誌連載してて、その連載で取り上げたことがきっかけで、クイックジャパンで赤田編集長が呼びかけて、
はい、
作者が見つかって本になったの。
あの完全自殺マニュアルもそうじゃなかった
でしたっけ。完全自殺マニュアルは、まあ、中村さん界隈で出版が決まって、当時太田出版と中村さんが交流が深かったので、太田出版から出たの。
そうか。
そう。でしかも鶴見渡さんってだって町山さんの部下だったんじゃないかな確か。そうそう、鶴見渡さんは町山さんの部下だったんだけど、ライターになって後に自殺マニュアルを出したっていう、その辺もいろいろあったみたいですよ裏では、詳しくは知りませんけど。そう、それでこの間そういえばさ、ロマンさんの回で言い忘れたんだけど、
はい、
ほら中森文化新聞で、
はい、
デビューした人ってもっといっぱいいるって話して、
いっぱいいます。
近藤さんっていうさ、
はい、
あのタモリの本書いた人、
へ、
知らないですか。
それはちょっと記憶にないですね。
近藤正隆さんっていう人が中森文化新聞で高校生の時にデビューしてて、後に太田出版に入ったりするんだけど、その人は今タモリと戦後日本っていう本がヒットしてライターとして大活躍してますよ。
へ、
そんなように、いや文化新聞いっぱいいますよ活躍してる人。
そうですね、
あのそんなに派手に見えないかもしれませんけどね。
うん、
はい、力説しちゃいました。まあ、そんな感じでした音楽雑誌の界隈は。で、
はい、
当時のことでもいっぱい忘れてることあったなんですけど、僕がライターデビューした時に本当は編集者として入ってくんないかって言われて、僕は編集者向いてないと思ったから断ったんだけど、
はい、
その時に入った人が2人いたのね、
1
人は田中さんって人で、後にニュースメーカーの編集長になって、若くして病気で亡くなっちゃったんです
よ。
でもう1人が道下さんって人で、その人はすごく性格良くて電気グルーヴの連載担当してたんですけど、電気グルーヴのマネージャーが失踪しちゃった時に、電気グルーヴに壊れてマネージャーになりました。うちのマネージャーになってこないかってことで編集者辞めてマネージャーになりましたよ。
あ、ラジオじゃなくて映画に出てた人ですねきっとね。
今も多分道下さんって電気グルーヴのマネージャーだと思いますよ。
なんか大根さんが作った電気グルーヴのドキュメンタリー映画 見たんですけど、すごい面白かったです。
道下さんお元気でしょうかね。だからその時はまだ若者で、僕も若者で23とか4とかで、みんな若者だったんですけど、まあ、1人は亡くなっちゃって、1人はマネージャーになって、1人は家人ですよ。
なるほど、
はい、そんなね。
ではまあこの辺で今日の雑談は終わりにして、
なんかすいませんね、また僕ばかり喋って、
とんでもありません。
これでまた小泉ファンから二人の本土雑談ラジオなのにって言われちゃいますけど、
僕は今日はね言えるようなことがあんまりないのです
いませんでした。
はい、
はい、
じゃあ次回の、
次回はじゃあさっき話題に出た、はい、今村夏子さんのアヒルっていうね、
はい、
あの芥川賞候補になった作品の、
年明け一発目の小説は今村夏子さん、ね、
それから水戸橋博士さんからいただいた、サイン入れていただいた本があるので、博士の話っていうね、
この僕もね読み始めて、
はい、
最初の方を読みまして、最初の章は読み終わりました。
そうですね、です角川から出てて、水戸橋博士さんの博士の話っていう、
なんか東京都のね区報みたいな本に、
そうですね、とってもそういう意味では今までの博士の本と博士さんのと違う感じですよね。でそんな本の取り上げることにしますね、
はい、
でそういえばさ、年間の中の印象に残った本の話しなくていいの？
そうだ、去年のベスト、はい、本と雑談で取り上げたのでもいいですし、はい、まあ、それ以外でもで読書ラジオということで、
は
い、
僕ね取り上げたもんでねベストも決まっててね、
はい、
コンビニ人間ですね
増野さん、
はい、
僕もです。
そうですよ。もうね、今年は村田彩子さんに夢中でした。
そう、村田さん、コンビニ。今日もね、それ来るとき考えながら、コンビニ人間、よかったな
ぁ。よかった。
やっぱね、クライマックスが最高なんですよ。すごい、パーってもうね、人間が生きてるってこういうことなんだっていうような。そう
そ
う、
あと、この番組でも紹介しててあんなに楽しかったことないし、だってさ、文章読んでなくて爆笑ですよ。
笑ってね、読めなくなっちゃうさ。
そう。だけど、読者を爆笑させようと思って書いてじゃないんで、真剣に書いてるのがおかしいっていう、それすごいことですよ。
僕ねでもね、それについてもね最近考えてたことがあって、はい、なんかバラエティ番組、お笑いバラエティがすごく苦手なんで ですよ、はいはい、なんか笑わせるってことがメインになってるじゃないですか、はいはいはい、だけど僕が本当に笑いたいのって、はい、なんかユニークな表現をしてるとか、はい、なんか悪ふざけをしてるとか、はい、そういうのを見て結果的に面白くて笑っちゃうっていうのが好きなんですよ。だから、ね、笑わせるが頭に来るとなんかその圧でちょっと引くんですよ、
はいはい、そうなんですよ。だからそこは僕も同じです。だから、その村田沙耶香さんは本当に真剣に書いてらっしゃるんだけど、 その真剣に書いてる比喩とかが読み上げた時に爆笑よっていう、
うん、
でその回は結構ラジオの番組としても読めたくなると思うんですよ、あの回って、だからうまく喋った回でもあるし、もうベストですよ、
まあうんとね、多分ね一昨年こちらみこ一昨年だったと思うんですよ、はいはい、去年ですね
去年か
現時点では、
はい、現時点では
そう去年はこちらみこを心ゆくまで
褒めたたえること
ができすごい満足したんですよ、はい、今年はコンビニ人間をでも本当に褒めることができてよかったなと思いました、ま
あ、村田沙耶香さん2回も取り上げましたしね。
そうですね。その後の白色の街のなんとかのなんとかもすごい良かったんですよ、は
い、で、まあ、素晴らしいので、まあ、芥川賞を取ってますけど、なかなか芥川賞ってさ取った作品自体がいいことないんですよ。
あ、そうなんですか。
大抵は作家は好きだけど、はい、なぜこの作品が受賞したって思いがちなんだけど、村田沙耶香さんに関しては取ってよかったと、心からお勧めできるし、あれ読んだら文学が好きになるんじゃないかと思うぐらい面白いし、うん、あんな奇跡ないから、うん、芥川賞取った作品傲慢ですけど、
はい、
本と雑談ラジオのアワード2016は
そうですね、
あの大賞ですね。
大賞です。
はい、あの
本と雑談ラジオ賞を
あの
小見人間に
村田沙耶香さんの小見人間に
贈呈します。なんか
偉そう
なんか会うことがあったらぜひお伝えください。
ね、そうですね、今更いらないよ、そんなものいらないよってぐらい賞を取ってる人ですけど、
そうですね、
でもなんか
しかも本もバカ売れしてますしね。
そう、まあ、そんなんですけど、むしろ私たちの方がこう上げることで権威をもらってるみたいな感じがしますけど、だけど本当に面白かったんで、うん、こんな嬉しい読書経験はできないぐらい楽しかったです。
そうですね、素晴らしかったです。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで次回は
そうですね、
もう来年になっちゃいますけどね、今年でも1年間結構やりましたね。
やりましたね。
去年の今頃から始めたんですよね。
そうでしたね、
はい、いやこれ続くといいですね。
そうですね、あんま無理しないように続けることをメインに頑張りましょう、は
いはい、そうですね。そしてあの私たちに仕事をください。
そうですね、
あの別に喋る仕事じゃなくても、各仕事を漫画家と家人ですから、なんか僕仕事をいただくんですけどね、あのもっと欲しいな仕事。
僕は来年はねちょっと控えてるのがあるので、
はい、
頑張りたいなと。来年こそ商売一を出して頑張りたいと思いました。
はい、あ、宣伝最後に言っていい、はい、僕そういえばあの LINE スタンプを作ったんですよ。
おすごいですね。
目黒雅也さんが作ってくれたんですけど、丁寧なババロワっていう名前の LINE スタンプと、あと短歌のスタンプも作りました。あの紙の句575と77が別になってて、でティーカップになってるのね。ティーカップとティーソーサーを組み合わせると一つの単価になるの。
なるほど。
っていうその組み合わせて楽しむ。
それは色は別と違いになってたりするんですか。
そのちゃんと柄を合わせると正しい単価になるの。だけど、正しくは575と77を組み合わせよう単価スタンプ。
なるほど。
でカップとソーサーの柄が同じなんですけど、同じに合わせてもいいし、わざとちぐはぐに組み合わせても楽しいの。
なるほど。
っていうラインスタンプを目黒雅也さんが作ってくれたので、ぜひあの遊んでみてください。あと僕の愛のことはもう仕方ないが電子書籍の Kindle で読めるようになりましたので、ちょっと安いんです。今はだけ一時的に値段がちょっと安くなってるんで、まあ読んであげてもいいなって人は。今いくらなのかな、ごめんなさいね、1200いくらだったと思います。
おチャンスですよ。
チャンスですね。あの本来は1800円ぐらいしちゃうんですよ税込みで、ですけど今だけ、電子書籍で安くなってるので、買ってください。値段違ったらごめんなさいね。
はい、
はい、調べてみてください。
ではまた本年もありがとうございました。
はい、来年もよろしくお願いします。
では良いお年を。
良いお年を。